こんにちは、玉置妙憂です。どんな道を選んだとしても後悔してしまうのが人間です。今の深い悲しみもいつか必ず癒される時が来ます。今日この出会いも何かのご縁、心を開いてお聞かせください。もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速ですが、今日はどのようなご相談でしょうか。はい、
娘が家族の中で孤立しておりまして、うん、特に兄との関係が悪くなってしまったので。
お兄さん、
う
ん、
はい、どうしたらいいかと思います。
わかりました。では詳しくねお伺いする前に、まずはあなた様のご年齢を教えていただいてよろしいですか。
はい、私74歳です。
はい、ご家族はどんな感じですかね。
夫が74歳です。
旦那様がいて、そしてお子さんは。
息子が49歳です。
49歳。それで娘さんが。
娘が45歳です。
45歳。で、今日のご相談の先ほどの娘さんっていうのはこの娘さんのことですよね。
そうです、うんうんうん、はい。
じゃあ今4人で暮らしてらっしゃるんですか。
いえ、2人とも独立して別に暮らしてます。
あ、結婚されて。
はい、
うん、お家にいらっしゃるのはお二人暮らし。
そうです。
旦那様とね。はい、わかりました。で、孤立してるというのは、
もうなんかコミュニケーションがうまく取れなくなってきたんですね。
うん、
2年前ぐらいから相続の話を始めたんです。家族4人で、私と夫と息子と娘で、
はい、娘さんと。
それでうちの大きな財産は今住んでる不動産、うん、ビルと土地と、あと金融資産なんですけれども、うん、その分け方によってそのいさかいが起こるといけないので、うん、どういうふうにしたら平等に分けられるかって相談をしてたんです、うんうん、それで娘は不動産を希望してて、うん、まあ、息子はじゃあ、金融資産でいいかなというふうな方向に行ってたんですけれども、うん、じゃあその不動産に見合うぐらいの金融資産をどのぐらい、まあ、代償金として払うかというようなことで意見が合わなかったので、うん、なんか娘が切れてしまって来なくなっちゃったんです、うん、それでじゃあ代理人で自分の夫か弁護士さんを行かせるからって言ったんですけど、うん、それは断ったんですね。
ご家族側が、
はい、それでじゃあ任せるという、娘は任せますということになったんです。それでじゃあ最終的に娘が希望してるから、うん、というのはうちのビルで、うん、クリニックを開業したんです、娘が、
うんうんうん、
1年くらい前に、はい、でだからじゃあここの不動産を希望するのも最もだから、うん、じゃあその方向で行きましょうということで進めてたんですが、うん、
はい、
3ヶ月前ぐらいになってで、うん、兄が小学校の低学年の頃に性的いたずらをしたということを、うん、私と私の夫と息子とに当てて、うん、メールで言ってきたんです、
うんうんうん、
それを兄がのうのうと家族を持って暮らしているのが許せないから、うん、いずれ息子の妻と子供にも言うと言ってきたんです、
うんうん、
でそれを聞いて息子が怒ってで、うん、ここのビルを息子も管理に携わってるんですが、うん、定期借家契約してるんです、娘に貸してるんですけれども、うん、それを更新しないと言い出して、うん、謝罪とそれから言わないということを約束しない限り、うん、更新しないと言い出してるんです、うん、
なるほどですね、
だから私としては、うん、まあ、娘も一生懸命やってここで、まあ、実績もできてきてるので、うん、それは避けたいとは思ってるんですが、うん、どうしたものか視野に上がってるんです、
うんうん、何かこう相続の問題と、はい、それから性的なそういったことがあったというそういうヒストリーですよね、歴史と、はい、なんかごちゃごちゃになっちゃって
ごちゃごちゃにな
っちゃってますよね、
はい、うん、ですから娘の目的がどこにあるのか、うん、そのなぜその何十年も経ってそれを言ってその性的に、
うん、目的、お母さんとしてはお気づきじゃなかった、
全く気がつかなかったんです、うん、親として悪かったっていうことは私メールで言ったんですけれども、 で、そのことについて、もっと話を聞きたいと言ったら、それはセカンドレイプになるから、そんなことは言えない。
まあまあまあ、それもおっしゃる通りですね。
で、それから、兄の妻と娘に言うことは、それは全く関係のない人に言うことであって、それだけはしたらいけないと私はメールで言ったんですね。そしたら、この後に及んでまだ兄の家族を守るのかと、娘が言ってきました。
まあ、確かにセカンドレイプという話もあるので、まあ、ほじくり返したりするっていうことはね、進められないんですけど、でもすごいそこが肝の内容ですもんね。で、しかもその、今のお話聞いてて、多分ね、娘さんにとってね、誰も味方がいないような気がするんですよね。ちなみにお父さんはどうされてるんですか、これ。
主人は兄弟で やり合うだけはやり合ってもそれは仕方がないけれども、うん、記者家のこととは関わりないとは言ってるんですが、うん、息子にしてみれば自分もビル管理に携わってるのを知ってて、うん、妹がそういうことを言ってきたんだから、うん、そういう人間を置いとくわけにはいかないっていうんです、う
ん、なんかね皆さんがその物理的なものの方にすごく引っ張られちゃっていて、はい、娘さんの気持ちとかずっと抱えているその辛さとかそういうところに全然こうフォーカスが当たってない気がするんですよね誰一人ね。
ああそうですか、はい、
じゃあ今日問題、まあ、もちろんそこに問題があるんですよ娘さんのねその思いを誰一人アプローチしてないんじゃないかなというのはもう一番の問題なんだけれどもでも今日ご相談っていうのはビルのこと
定期借家更新をしないと言ってるんですけれども、うんうんうんうん、それには謝罪とやら言わないという約束をしない限り更新しないと言ってるんで、うん、
いやだからねこれがねごちゃごちゃこんがらがってるんでじゃあそのあたりをメインにしてお聞きしながら、はいまあ、先生のちょっとご意見をね、はい、お伺いしてみましょうか
はい、はい、お願いいたします、はい、
今日お答えいただきます先生は弁護士の大迫恵美子先生ですでは先生よろしくお願いいたします、はい、
もしもし
はいよろしくお願いいたしますはい
ですね、まあ大変、非常にご家族の中では、お母様としてはご心配な状況になってるみたいですけど、
はい。
定期借家の方ですけど、
はい。
これはまあ、定期借家ですから本来はね、期限を切って貸してるわけなので、
はい。
期限が来た時には出ていかなきゃいけないものというふうに思って、
はい。
借りていたはずなので、
はい。はい、
それを、どうしても延長してくれないと困るとかね、
はい。
そういうことを、いう気持ちが娘さんの方にあるのかどうか、
はい、
そこもちょっと私は疑問なんですよ。
ああ、もしかしたら出ていくかもしれないですね、
だってそんな仲が悪いのにね、
はい、
糾弾したわけでしょお兄さんに対して。
はいはいはい、そうですね。
それなのにいやここにいたいって言うのかなっていうのは少し疑問なんですけどね。
まだ開業して1年ちょっとで内装も全部新しくしたところを出て、出るとまた原状回復費用とか新たにビルを借りるのでまた経費もかかるしすごく大変だなと思ってるんですけど私としてはですね、
まあ、お母さんはいろいろねご心配されてそしてお母さんの、ね、お考えの中にはご自身のねはい、お父様とあなたが、まあ、作ってきてる財産がね、はい、立派なビルがあって、
はいはい、
その盤石な財産があるんだから、はい、それの余力をねお子さんたちがそれぞれ受けられればいいのにな、はい、それが一番安泰なのになっていう価値観があってね、
はいはい、
そっから出ていくのはすごく不幸せとかすごく苦労みたいにお考えですけど、
はい、
でももうそんなにすごい宣戦布告をしてしまったのなら、
はい、
もうそこには行かない、まあ、別のところに借りて私の力でやっていくって考えてる可能性は十分ありますよね。
なるほど、
はい、それを無理やりね孤立してるから兄弟仲良くなんてもう仲良くは絶対できないと思いますけどね、
は
い、
もうそれは覚悟しました。だからもう、
だって話が話ですからね。
はい、もう本当に一堂に会してなんてことはできないなと思ってます、
もうそこはねお母さんも諦めるしかないですよ。
ああそうですか、
それと相続のこともね、
はい、
一番仲良く分けられるにはどうしたらいいかっていうことから良かれと思ってご相談になったんでしょうけど、
はい、
もうね相続はね揉めますから。
はい、 本当にだからオープンにしたことが間違ってたかなって今になって思いますね、
うん、要するにね、亡くなった後でもね揉めるんですよ。もうねそんな別に普通のうちでもみんな揉めるんです。
あ、そうです
か。それでもうそう思っててしょうがないんですよね。だから仲良く分けてもらいたいって親が思っても全然そうならないことは多いので、
はい、はい。
それをね、まだ相続始まる前から始めてしまったので話をね。
はい。
だからその仲が悪くなるのが親が亡くなった後じゃなくて、もう生きてるうちから始まっちゃったっていう状態ですよね。
はい、そうですね。
ええ、はい。で、親御さんとしては自分の財産なんですからね。
はい。
自分でもうこれはあれにやる、これはやる、こっちにやるとかって、それは決めることはできるんですよ。
はい。
それはもう自分で決めることだから、もう亡くなった後で遺言書を見てね、みんな、ああ、はい、こんなことにされたって思うかもしれないけど、
はい。
まあ、それはもう親の権利として自分の財産を指定することもできるんですけど、
はい。
そこをきれいにうまくね、半分にできないな、なんて悩むぐらいだったら、
はい。
まあ、いっそ遺言書なんか作るのやめればいいんですよ。だって法律で半分ずつなんですから。
はい。
で、しかもね、その娘さんが全然収入もないまま一人暮らししてるみたいなことでもなくね、
はい。
しっかりしたそのご家族をお持ちになって、しっかりしたお仕事されてね、
はい。
まあ、親としては本当に安心できる、生活をされてるんですから、
はい。
それ以上何もそんなに心配する必要もないしね。
はい。
で、どうもね、伺ってると、
はい。
妹さんとしてはね、
はい。
最終的に、両親というか、あなただと思いますけど、
はい。
お兄ちゃんの肩を持つのねって思ってるんだな。
そうだと思います。はい。私と息子が仲が良くて、なんか、小さい時からもお兄ちゃんと結託して、私を、バカにしてたってよく言いますのでね。
その位置関係は本当によくわかりますよ。まあ大体そのね、異性の子供が可愛いって皆さんおっしゃいますからね。お母さんは男の子は可愛いし、
はい、
でもお父さんはまあ妹さんを可愛がってたでしょ。
可愛がってたます。可愛がってました。みんな可愛がってました、下の。
まあそれは親はそう言うんですけど、その子供から見た時にはあっちばっかりっていう気持ちはあるんですよね、みんな。で、そういう時にどうしてもその異性を可愛がってるように見えてしまうので、それは、はいはい、妹さんとしては悲願だ気持ちはあったと思いますよ。
なるほど。はい。まあ、娘はまあ、学校のことでは全然心配かけなくて、息子にしてみれば、まあ、なんか、いいな、妹はあんなに優秀でと思ってたそうです。
ああ。まあみんな子供はね、それなりにね、被害者意識を持って育ってるのでね。だから相続は揉めるんですけど、
はい、
もうそれはしょうがないんですよ。本当に自分の親はね、はい、自分を平等に扱ってるかってことばっかり考えて子供って大きくなってるもんなんですよ。
あ、そうですか。はい。なるほど。じゃあまああんまり介入しない方が、
うん、何かそのあなたがするとまたお兄ちゃんを助けに来たっていうふうに受け取られちゃう可能性はありますよね。
あ、なるほど。
はい。
はい。
まあなかなか本当にね、この、まあ相続、まだ全然相続じゃないですけど、子供同士のその親は誰を愛していたのか競争みたいなね。
ああ、はい。
そういうものが相続の裏には必ずあるんですよ。
ああ、なるほど。
だから本当に厄介なんです、そこがね。
なるほど。わかりました。
いかがですか？
はい。ありがとうございます。
少しは解決の、まあ、解決は難しいとは思いますけれども、糸口は見えておられましたかね。
はい。はい、まあ、あんまり親が介入しないように、もうみんな二人とも大人ですので。
まあ、そうですね。でも、お母さんだから、
はい、
お母さんの立場としては、私どうしてもね、
はい、
謝るとか、謝らないとか、はい、訴えるとか、裁判がとか、出ていくとか、出ていかないかとかの前にね、
はい、
やっぱり娘がどういう思いをしてきたんだろうかっていう、お母さんの、その、何かが。
それをなんかね、うん、本当に全然会ってくれないし、話もしないし、本当に取り付く島がないという感じなんですね、今ね。だからでも、そういうことがあって、仲良くしてて、今になってっていうのが、私はどうしてもクエスチョンマークなんで。
堪忍袋みたいなものがあったんじゃないですかね。ずっとずっと我慢されてきたのかもしれない。
ずっとずっとそれが溢れちゃったのが今だったということですかね。
かもしれませんね。 まあ、なるべくその気持ちの問題と、それから相続とか、ビルの契約の問題と、ごっちゃにならないように、
なるほど、
お考えになった方が、いいのかもしれませんね、先生のおっしゃる通りね。
はい。
はい。
わかりました。
はい。
どうもありがとうございました。
失礼いたします。
はい、どうも。